では、コリント人への手紙の、第1の3章を開いてください。コリント人への手紙第1の、3章を開いてください。コリント人への手紙の、3章を開いてください。第1ですね、3章を開いてください。私たちがずっとパウロがですね、このエペソにいた時にクロエという人の家から聞かされた問題、これを話し取り組んでいっていますが、私はパウロ派であると、パウロにつくと、私はアポロにつく、私はケファにつくという派閥ですね、党派、これが争いが起こっていたということについて、パウロはまず1章と2章で十字架につけられたキリストにこそ力があり、知恵、神の知恵と神の力があるということを見ていきました。そして3章に入ってまっすぐにこの派閥を作っている問題を取り上げますですね、直球で取り組んでいきます。では1節を見てください。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りましたということですけれども、これ続きなんですね。この3章って書いちゃってますけれども、これない方がいいっていうぐらい続きですね。何をパウロが語ってたかって言ったら、神の奥義についてはこの御霊によることしか、この神の霊によって初めて分かるものだと、十字架につけられたキリストのにあるこの神の知恵について私たちが知ることができるのは御霊によることなんだと。だから生まれながらのこの御霊によって生まれてない人ですねは、それが到底理解できない愚かなものにしか見えないわけですね。でけれども御霊を受けた人にとっては全てを判断する、そして誰からも判断されないっていう、この神の領域に生きることができるわけですね。でこれを、パウロは話していた。生まれながらの人と、そして御霊を受けた人という2種類の人がいるはずなんですが、今御霊に属する人に、対して話せなくなってるっていうんですね。このパウロがコリントの人に対しては、兄弟たちって言ってますから、彼らはクリスチャンですよ。もう救われてるんですよ。救われてるっていうことは信仰を持って御霊を受けているはずなんですね。で事実受けてるはずな、受けてるんですよ。受けているにもかかわらず、その、他の、この生まれながらの人と同じように理解ができていないという大きな問題があって、それをパウロは肉に属する人って言ったんですね。肉に属する人、言い方変えてます。キリストにある幼子ですよと言っています。キリスト者であっても、そのいわゆる全くクリスチャンとは関係のない人たちですね、世って言っていいでしょうね、世の人たちと同じことをしうるわけなんですね。これは前回の、午前礼拝でね、お話しました。例えばその時に話したのは、クリスチャンの、ブロガーの人がですね、もう本当にツイッター通してとか、もうやめたくなったって言って、なんでかって言ったら罵り合いをしているってね、罵り合いをしてるんですよ、中傷をしてるんですよ。それがクリスチャンがもうほとんど全員だって言うんですね。これはちょっとね、今法律にさえなろうとしてるですね、このなんか中傷、ね、ネット上でのあれで自殺しちゃった人がいるから、これ問題を取り組もうとしていることを教会がやって、だって罪だって書いてるでしょ、そしるのは肉の行いだって書いてあるんですよですね。にもかかわらずそれを行っているという、クリスチャンになったとてですね、クリスチャンになる前の生まれながらの人の行いをやってしまっているというのが、まだキリストにあって幼子だと、未熟だということでパウロは説明しています。で2節です。私はあなた方には乳を飲ませ硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのですというふうに言っていますね。はい、ここで硬 硬い食物というものがありますけれども、でこれね、分かりやすいのはイエス様が、この種まきの例えをお語りになった時に、良い土地に落ちた種は実を結ぶってありますね。30倍60倍100倍の実を結ぶんですが、その意味はルカの8章の15節で、彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びますと。ここすごい大事ですね、うん、この御言葉を聞くときには立派な良い心でっていうのはね、これ何かって言ったら本当にこう、なんちゅう、なんとなく聞くんではなくて、この自分のこととして聞くっていうことですね、うん、そしてしっかりと守る、しっかり守るっていうのはできているっていうよりも、それをいつも覚えているって言った方がいいですね。ヤコブが、この御言葉を聞くだけで実践していない人、実行していない人は、鏡を見てね、鏡から離れたら忘れてしまうっていうような人と同じだと。だからいつも鏡見てるっていう感じですね、こうやってね。でこれが守っているっていう意味で、保っているっていう意味で、そして忍耐して実を結ぶ、こう忍耐が必要だっていうんですね。だから今皆さんこうやって、ほぼ毎週通ってらっしゃるわけじゃないですか。でこれ本当にね、恵みなんですよね。本当にこれがね、特権というか、本当にこう忍耐している。だって一回聞いても分からなかったということもあるし、で何度も聞いてもね、これはどういうことなのかっていう、理解というよりも実践できてないっていうかね、悩みとかあるじゃないですか。でもね、大丈夫ですよ、ね、神様が実を結ばしてくださる。でそこで大事なのは忍耐することですね。まあ、自分が嫌になってるって嫌になってくる時あるんですけども、クリスチャンとしてどうなのかなとかさ、嫌になる時あるんだけど、それでも神は見捨ててないわけですから、自分も自分で見捨てちゃいまずいですよね。で本当に忍耐して、この取り組んでいく時に必ずね、神が実を結ばせて、まあ、くださるわけでしょ。だからこれがね、硬い食物ですよ。硬い食物ですね。けれどもこの父しか今与えることができていない状況だから、救われたばかりに、あ、本当に良かったねって言ってね、本当に素晴らしいね、良かった良かったって言って、そこにあるこの救われたばかりの喜びっていうのがあって、でそればっかり求めちゃってるっていうか、うん、ね、うん、そういうね、ことがこの起こって、そればっかりをこうしかもまだ受け付けられないみたいなものっていうのは、まだキリストにある幼子なんですよということです。まだ先週の日曜日のね、朝に、ここ取り組んだので、ぜひねそれ聞いて、まだ聞いてない方は聞いてくださいね。で3節、あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか、ということで、妬みと争いがありますね、あなたはって。でこれも肉の人としての特徴として、この前じっくりとお話ししましたけれども、やっぱただの人ってね、これ本当にかなり辛辣というかきつい表現ですね。で結局クリスチャンという名前を取っ払ったら、世の中でやってる争い事と同じなんですよ。それをきれいにクリスチャン用語に変えてるだけで、なんかごまかしてるつもりなんだけど全然違くて、もう、やってることはただの人、世の中の人と変わらないということがあったら、これは肉の人なんですね、うん、でその派閥争いをしている中身にパウロが入りますよ。ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何者でしょうか。パウロとは何者でしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神ですと、いくつかの党派があったじゃないですか。この、アポロ派、パウロ派、ケファ派、あとキリスト派みたいなね、ことでありましたが、今パウロとアポロを例に挙げてパウロは、話しています。でアポロとパウロはこうそれぞれね、宣教の場所が入れ替わったんですね。覚えてますかね。エペソに今パウロいますけれども、この書いてる時で以前アポロがここにいたんですよですね。アポロが語って で、まあ、バプテスマ、あのヨハネのバプテスマしか知らなかったって言ってるから、アクラとプリスキラがね、そこでこのもっと正確にね教えて、それからもう力強くイエスが主であることを教えていったわけなんですよね。でその後にコリントに行ったって書いてあるんですよ、うん、でコリントの方はパウロが初めあのこの語ってってんですよ、語ってって、でそれで1年半でしたっけか、腰下ろしだからもうちょっと長いですね、この腰下ろしてから1年半ですから、だからあの2年ぐらいいたのかな、でいてですね、でその後であのさっき言ったように、アポロが、このやってきたんですよね。でですね、ここではパウロはだから植えて、コリントにいたらパウロが植えたんです。でそしてアポロが水を注ぎましたですね。この、まあ、コリントの文化では教師となっている知者にこそ知恵の源があります。誰々派としてその人についていくことが大事になったんです。でも教会は、まあ、全然そういう文化とは異質ですね。教師はあくまでも奉仕者である。奉仕をしている人に源などありません。神が源です。その神によってそれぞれが命じられたことを行っているのであって、奉仕者に何かがあるかごとく党派を作ること自体が無意味です。パウロがしかし成長させたのは神ですと言ってます。でこの手紙の冒頭でも挨拶で一章二節でコリントにある神の教会と、このようにあえてコリントのにある教会と言わないで、コリントにある神の教会とこうやって言ったわけなんですね。神がこの中心で、それぞれに神様が命じられて、これこれをしなさいと奉仕を命じられて、そしてそれを行っていって、たまたまパウロが先に来て、そしてその続きをアポロが行ったにしか過ぎない。そして自分たちは成長がされたけど、アポロに成長してもらったのでもパウロに成長してもらったのでもなくて、神ご自身が成長をさせているわけなんですね。でね、所属意識って大事なんですよ。いわゆるね、例えば私たちカルバリーチャペルロゴス東京の人間なんだってね、これとっても大事ですよ。これなんでかっつったら大事ですよ。そのね、大事だって言ってるね根拠がね、すごくもっと大事ですね。それは神が私をここに、導いたんだっていうね、神がここに仲間にさせてくださってるんだというこのつながりの中でね、この所属意識を、この持っているわけであって、この教会にこそ真理があるとかですね、この教会が霊的であるとか、だからここに来ましたとかね、よくあるじゃないですか。これちょっとしたクリスチャンの会話でね、ここはちゃんとしてるからとかさ、ここは霊に満たす、御霊に満たす、精霊に満たされてるからとか、ようやくこんなに素晴らしい教会は見つかりましたって、まあ、愛してるからそう言ってきてあるかもしれないけど、でもね、導かれたからなんですよね。神様なんですよ。で、私の、まあ、証というか、そうですね、証をね、この、分かち合わせていただくとですね、まあ、信仰を持って間もないときは、まあ、この傾向私自身も強かったですね、まあ、ある人たちを通して、自分が信仰を持つことができ救われたんですね、けれども、別の教会の人たちと触れることができて、まあ、聖霊の働きを強調していて、まあ、それで本当にすごいなと思って、自分の通っていた教会に対して批判的になっていったんですよ。もう教えられてないからですね。そして今度はさらにね、聖書を神の言葉と信じて、かつ聖霊の働きを、この求めているカルバリーチャペルに導かれて、それ以来落ち着いてるんですね。で、落ち着いた後に じゃあ前の2つの教会について批判的になってるかって言ったら、いやいやいやいやですね。どちらも必要だったんです。どちらも必要だったんです。福音を語ってくれた最初の教会、私に必要でした。で、信仰をそこで植えられて、聖霊の力を強く語ってくれた人々もとっても必要でした。聖霊の力必要です。そして 聖書と聖霊のバランスについて教えてくれているカルバリーチャペルに導かれた、まあ、だから最初は植えられて、次に水が注がれて、今は剪定されているかもしれないね。全部が必要じゃないですか。神様の導きの中で行われたわけであって、神がそれを用いられて成長させてくれたわけで、今カルバリーチャペルという教会の群れにいても、それは神の召しによっているわけであって、それ以上でもそれ以下でもないわけなんです。正しいか間違ってるかではない。教会は鉄塔鉄尾、鉄尾、神中心であり、他の誰もが主役ではないんですね。で、これも私の話なので、今度皆さんにね、ちょっとこう共感できるような話をすると、カルバリーチャペルの全体の大会がありますですね。今この頃はちょっとオンラインになっちゃって、2年連続ねコロナでオンラインになっちゃって悲しいんですが、けれども、集まると分かりますけれども、お昼の時間も少し話しましたがね、個性が強い牧師が多いじゃないですか。何明石さん言ってるんですか。あなたもそうですよ。その通りですよ。でなんかそしてちょっとここに前に立ったらもう僕は全然見えなくなるぐらい大きい人もいるしさ、でそれをねお昼に話しましたが、ね、ですごく優しそうな人もいればですね、で語り口がまるで違います。教会にも特色があります。他の教会のね、あの兄弟姉妹と交わると分かるじゃないですか。あ、なんか、あ、違うなとかね。でもその違いっていうのが逆に、ああそうなんだってね、喜べる。なんでかっつったら、なんか分かんないこと、分かんないけど、この人たち申し合わせたこともないのに同じことしか話してないっていうか、一つにつながってるっていうの。本当にね、こうしなさいってこう申し合わせないんですよ。でこうやって話しましょう、ああやって話しましょうとかって、予定調和っていうんだっけ、それほらテレビでさ、なんかあるじゃない、こうなんかもともとこういう流れでいきましょうとかで、ないのにこうやってこうつながってるんですよね。そして一つになっているんですよね。でこれが、実感できるかと思うんですよね。だから育ててるのは神なんだと、神がそうされてるんだっていうのが分かるかと思います。でこれをねもっと大きくすると、このカルバリーチャペルという枠組みから離れてですね、まあ、具体的には、まあ、私が記憶するのはもう5年ぐらいになっちゃうかな、フランクリン・グラハムが伝道集会をですね、日本武道館、日本武道館にいいんだっけ、はい、うん、日本武道館で、こうやってくれたわけですね。でその時にあのマイケル・W・スミスもいたし、あの実はあのそこに出てきた、カルバリーの、ね、バンドも出てきたんです。なんだっけ、あのラブ&なん、あラブ&ミュージック忘れた、ちょっとあの最初の人、ジーザスムーブメントのね、でそのグループが来てくれて、であと他にヒルソングの人たちもいてね、あと日本語の日本人のアーティストもたくさん出てですよ。で、ね、そこにいろんなクリスチャンたちが来ました。本当にいろんな種類のクリスチャンたちがいましたですね。どうですか、でもイエス様の名前でもうみんなでね本当賛美した時に、一つなんだなって、みんな一つだなって分かるかと思います。なぜかというとイエス・キリストことが道であり真理で命、これをねみんな主である、この方が主であるということで、こう一致があるわけなんですよね。ですから7節、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですということで、大切なのは神であって、神ですね。だけど次にね、ここで奉仕者の働きをに焦点当ててますね。今ね、植えるものと水を注ぐもの一つとなってって書いてます。でこれ直訳はね、植えるものと注ぐものは一つですっていうのはっきり言っちゃったんです。一つですと。そうなんですね。アポロとパウロって もうお互いに交わったら全く同じものを伝えてるって確認し合えるんですよ。スタイルは違いますよ。そのパウロは多分会ったら結構しょぼい話し方しかしなかった。あ、でもね、やっぱり語ってたと思うんだよな、パウロも。やっぱりアポロの方がでも多分雄弁だったんですよ。うん、雄弁で、ね、でそれで比べてるんですよね、コリントの人たちは。でアポロこそがっていう話でアポロ派がいるんだけど、でそういうふうにやっていること自体が、まあ、実は滑稽で、あるわけなんですね。あとケファ派っているよね、ペテロ派がね。でね、ペテロはじゃあパウロのことどう見てたかって言ったら、第二の手紙でこう言ってますよ。愛する私たちの兄弟パウロって呼んでます。え、ペテロだって全く同じ福音を信じてるって分かってました。でその受け取ってる人たちの中でなんだかはってやっちゃうからまずいんですよね。覚えてますか、このエルサレムから来たユダヤ人がアンティオキアの教会に来て、異邦人もモーセの慣習に習って割礼を受けて律法を守らなければ救われないって言ったんでしょ。それで行って戻ってって、そう決着つけようじゃないかっつって、バルナバとパウロがエルサレムに行ってですね、でそこで、このいろいろ議論しているうちに、パウロがそうだ、異邦人の中で神様の救いの働きが行われているっていう証しをしたらですね、誰かパリサイ派の人が元パリサイ派っていうか立ち上がってですね、立法守らなきゃいけないって言って、それで激しい議論になって、それでペテロが立ち上がって、結局誰を擁護しました、パウロを擁護したんですよ。だって私だってコルネリウスを通して見ましたと、まだ割礼を受けてない時に聖霊のバプテスマを受けてるんですよですね。ということをして、心で信じて清められるということを彼は言いました。で同じ、ただ飯は違うんですね。ユダヤ人に対しての使徒がペテロで、異邦人に対しての使徒がパウロ、まあ、賜物の違いっていうのかな、働きの違いがあるだけで、その表面的なところでさ、どっちが正しいか間違ってるかって、もうなんていうのかな、愚かだよね、愚か、うん、でそれをここで話してるんですね。で次に大事なのは、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けると言ってますね。それぞれが神から召されていて、その忠実さに対して報酬を受けるんです。でとかく私たちキリスト者は他の人と比べちゃうんですよね。でなんとなく劣等感を抱いてしまうんです、それ比べてるから、うん、けれども、自分が神から与えられた走るべき道程っていうんですか、その、道筋があるんですよね。パウロはこう言いましたね、使徒の20章の24節で、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。自分の走るべき道のりって言ってるんです、自分の道のりなんです、他の人の道のりじゃないんです。でその後で彼がこの神のために働く道路者で、あなた方が神の畑、神の建物だと、今度は自分たちの働きと、教会との関係、話なんですね、コリントの人たちとの関係。それが自分たちは神様のこの、神様から命じられて賜物を用いて行った道路者である。で今度はあなた方は神の畑だとこう言ってるんです。でこの関係がとても大事ですね。教会は神の教会です。神が成長させてくださいます。でも神は道路者と呼ばれているその働き手たちをお持ちになって、そしてご自分の畑を耕すっていうか、この成長させるわけなんですよ。種をまいて水を注ぎ肥料を与えるのはそういう人たちですけれどもね。なので、教会って大事な点が矛盾した2つを言います。神は人を必要としませんですね。人に依存しちゃいけないんですね、私たちはね。でこの人が、いるか、また私がこれだけの働きをしてるから教会、この教会持ってるんだっていうのは、これ間違った考えだしですね。あの人がいるから私は、なんていうかな、この人に依存するですね。でその人がいつもいい人に限らないじゃないですか、失敗もするかもしれない。そしたら、あ、もうつまずいたって言ってね、 もう私いいもうクリスチャンやめるからなんて言ってもうそれはもう滑稽でしょ。でそれまずいんですよね。神が成長させてくださるんですよ。神の畑なんですよ。同時に矛盾したこと言います。人を必要とします。なんで？神が選ばれたから。神は全能なる方だからそれでも構わないんです。しかし神は道路者を選ばれてですね、そして、そこで種をまいたり人を水を注いだりまたは肥料を与えるわけなんです。だから人は必要ないんだけど必要なんですって矛盾してるけど、これがだからあの分かりやすく言うと、この、農夫たちと畑のあれですね、関係ですよね。本質的に育つのはその人が育ててるんじゃなくて神が育ててるわけですよね。もう全くその僕農業やったことないからわからないけど、あれですね、工場と違ってね、農業の場合はもう本当天候、もうこれにかかってるっていうか、どんなに優れた人であっても天候悪かったらうまくいかないわけでしょ、うん、でそれ神の教会です。しかし関わってはいるんですよというこの微妙な関係で、なんでこれを私強調したかというと、皆さんが互いを必要としています。もうねこれ聞かなくても分かるだと思う。で私見ないでね、隣の周りの見て、周りね、みんなお互いに必要だってね、薄々どころがめちゃめちゃ分かってるでしょね。でもう本当に励ましの言葉をかけられたりとか祈ってもらうとかで、自分もだから関わっていくんですよね。関わっていきますですね。そうやって交わりを持って励まし合って御言葉使って、そして祈り合ってですね、でこうやって本当に立て上げられていくものなんですね。今立て上げるという言葉使っちゃいましたけども、次の、例えが神の建物って言ってるんですね。これパウロが、いろんな言葉を使って、教会っていうのを表現しているんですけれども、この建物っていうのは非常に多いですね。エペソの4章でも、この混じり合ってんですね。このあそこのエペソの4章有名な箇所、キリストはある人を使徒に立てて、預言者、それ伝道者、そして牧師また教師に立ててっていうのはあそこあるじゃないですか。でそれ続き読んでいくとですね、キリストの御丈にまで私たちがね、この成長するようにするためって言ってね、これがね人の体に例えてんですよ、このキリストの体。だけどよく見るとですね、今度ね育つっていう言葉使ってるのに、立て上げられるとか組み合わされるっていう言葉使ってるんですよ。でこれ建物に戻ってるんです。建物に移ってるんですよ話がね。でこの部品部品で私たちがでそこでうまく組み合わさっていくことによって、この建物が建て上げられる、建築されていくということで、教会がそのようなところなんだということですね。でジュースです。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰でもすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですと。パウロが十字架につけられてキリスト以外は知るまいと決めたっていうところで、賢い建築家って言ってるんですね。だから注意深くその彼らが持っている信仰っていうのかな、教会がどういう感じに建てられているかっていうことを注意深くイエス・キリストのみにですねなっているように建ててったっていうわけですよ。まあ、例えば皆さんとねこの分かち合う時にこう会話の中ではねこう話したりするじゃないですか。例えば今日も歌いましたが、っていうか太鼓はねいつも気をつけてね、最後ね再臨の歌を歌うんですよね。気づいてます皆さん、結構再臨についてのね歌を歌って、で今日はイエスが来られるっていうふうに歌いました。主イエスよ聞いてくださいですね。主イエス聞いてください、これ黙示録の最後に出てます。でここで僕が説教団で、終末論には、この観難期について、いつ来るか、イエス様がいつ来るか、景挙について3つの説、いや4つの説があります。なんて言ってね、 この観難期の最後のところに来る、これを観難期後、景挙説と言いまして、そして中もあるんですけども、前もありますと。観難期が来る前にこのイエス様が戻ってこられるっていうのを観難前景挙と言いますと。で、いかに観難前景挙が正しいかどうかを見ていきましょうと。私たちはこれを信じてますってやりますか。私シーンとしてるよね。何話してたんですかって感じ、ね、でこれやっちゃうとどうなるか。イエス様が来ますよ、もう来るんですよ。この時にイエス様に対する希望が湧くけど、さっき話したような話やってったら、一生懸命勉強して、でこう体系立てた勉強して、そしてこれが正しいっていうので終わっちゃうじゃないですか。これ分かりやすく言ったんですね。人の知恵じゃなくて、キリスト、特に十字架につけられたキリスト、それに知る、それ以外は知るまいと決めたっていうのはこういうことなんですよ。その同じことを話すにしても、その人間の知恵に聞こえて、その聞いている人たちが、あ、これはいいとかなんだかつって、その勉強好きな人とかさ、なんか分かんないけど難しいこと聞きたいみたいな人はそっちに飛びつくかもしれないじゃないですか。でもそれだったら信仰育たないよね。だってイエス様が中心だから、イエス様を愛していくことが中心だから、イエス様を褒めたたえることが中心だから、神に栄光をお返しすることが中心だから、それをパウロはこうやってったわけですよ。それが賢い建築家っていうことで、注意して、だからどのように建てるかがそれぞれが注意しなければならないっていうのは、今度はその自分が、そのパウロが建ててくれている土台ですね、つまりイエス・キリストご自身ですけれども、イエス様ご自身に上にどうやって建てられていくかを注意深くしていかなければいけないということなんですね。で、他にないよ土台はって話をしてるんです。で、ここであれなんですよ、午前中にお話しした後から来た教師たち、ちょっと怪しい人たちを意識しているんですね。何かって言ったら、パウロをこき下ろすことによって自分のこの自分について生かせようとしてるわけでしょう。だけどそれね、パウロと自分っていう話じゃないんですよ。パウロと例えばアポロ派とかね、そういう話じゃないんですよ。もしそれやっちゃうと結果的に土台じゃない。だってイエス様しか言ってないから、パウロは結局パウロを否定したら、パウロをこき下ろしたら、イエス様からの土台から外れていっちゃうことになるんです。それを、やっていくというね、本当これね、危険ですよね。危険、そうだ、危険ですよ。クリスチャンの中でよく、実は残念ですけど起こりますね。このキリスト教会全体見てね。で、誰かが、12節です。この土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は日とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです、ということで、これ午前中に詳しく話しましたがですね、表向きはすごいこう繁盛しているかのように見える教会の姿があったとしても、もしそれが人間的なものであれば、木や草や藁であるから、これが明らかにされる時が来て燃やし尽くされてしまうということもあるんだということなんですね。例えば感情に訴える部分で教会が作られていったとしたら、感情が去っていったらなくなっちゃうわけですよ。同じように知性だけで訴えていったら、論理的で最もな話が出てきたら、ね、それでいいんだけども、なんか違う論理が出てきたらもう動いちゃうんですよ。あ、こっちで、あ、そうだ、これこそが真理だ、真理だとか言って、ここでね、なんて、あんまり具体的なこと言うとなんかさ、ちょっとまたつまずかしたからねつまずかせるわけじゃないんだけど、あるんですよ。今ここまで出そうになってるけど言わないんだけど、でそれで、じゃ違う神学もあるんですね。でそっちも論理やってるんですよ。あ、この教会はね、このね、やってる時は素晴らしい子だとかって言ってる人が、これ違う神学を見つけて、おおとかなって、あ、こっち間違ってるとかなって、こっち動いて土台が 知性になっちゃってるんですよ。土台が自分の理解になっちゃってるんですよ。イエス様じゃなくて、イエス様ってなんか文字で書いたこの何ていうのこう組み立てられた理論、違うでしょ。人格を持った霊的な方であり、そして肉体を取られた方であり、ね、どうやってだって肉体取られてイエス様は一緒にいない、それが間違い。私たちはキリストの体って言ってるんですよ。この体を持ってきて、そして聖餐に預かってパンを食べてに、ブヨシを飲んでですね、そしてイエス様が肉体を取られたという奥義をそこで私たちも体得していくっていうか、体得していくわけですね。これもね、感情でもないですよね、知性でもないですよね。それを超えた霊のもの世界ですから、でそれをこの経験していくわけですね。でその日と書いてあるのが、火による裁きで、この教会にも神の家にも裁きが来るということが第一ペテロの4章の17節に書いてあります。でだから今の時代にもそういうような何らかの形で裁きっていうのは出てあるし、あとね、黙示録の2章3章読まれると、やっぱりイエス様がこの鋭い目を持ってですね、こう全てを見通すこのものを持って、あなた方はこれこれをやっている、でこれは本当素晴らしいけれども、このことに欠けているとかね、例えばエペソだったら初めの愛から離れてしまったとか言って、で何だっけ、サルディスの教会に対してはあなたは生きているとされているが死んでいるとかね、こう死による裁きがあるんですね。で特にイエス様戻ってこられるときはそれが行われる。でも次から読むと分かりますけれども、救われるんですね。救われます。14節、誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますということで、この純化される、この純粋なものとされていくということなんですね。ぜひね、午前中いらしてない方は午前中聞いてくださいね。ここで、言ったんですけど、火というとどうしても怖いってなっちゃうんですけれども、火の中通れって言われたらそれは怖いっすよね。水の中だったらなんかね、なんか爽やかになるかもしれないけどもね、こうでも火は怖いって思うかもしれないけども、信仰という尊い賜物は神様から与えられた恵みはね、火の中通ったってね、むしろね清められて本当に綺麗になっちゃいます。綺麗になっちゃいます。そしてイエス様がそれに対して報いを与えてくださいます。けれども今までも無駄なことをやってたっていう人であっても、こう見ると損害を受けるけど、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますと、救われるんですね。で16節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。はい、今この教会が神の建物だって話した後で、この神の宮であると、聖霊が住んでおられる宮なんだっていうね、ここね実は警告を与えてるんですよ。知らないのですかってこう言ってますけれども、まあ、その前にね、ちょっとこの驚くべき神様の何て言うかな、なさってることね、これをちょっとね改めて見たいと思うんですね。神はご自分が人と住まわれることを願っておられるわけですね。これが本当に究極の姿って言ったらいいかな。だからエデンの園が神の宮だったんですよ、当初は。エデンの園が、でそこで神と共に住んでいたところから追放されてしまいました。でそして生贄を通して神様と出会うっていうのはあったんですけれどもですね、このイスラエルの民が、この荒野の旅をしている時に神様が幕屋を作りなさいと言われて、そしてその幕の中の至聖所のところで、そしてこのなだめの蓋の上のところですね、この契約の子の上、そこに私はケルビムの間に現れるっていうね、語るとこう言われてくださって、神がそこに住むということを、この言ってくださった恵みがあったんです。そしてそれが、彼らが、エルサレムにも定住して、そしてそこに私は自分の名を置くと言われて、それからはソロモンが建てたの神殿ということになったんですね。神は住んでくださる。でも イエス様が十字架につけられた時に何が起こりました？その神殿の至聖所と聖所を分ける垂れ幕が天から下に向かって真っ二つに裂けたんです。イエス様ご自身の肉体が垂れ幕となったとヘブル書に書いてあります。でそのことによって私たちが父なる神の聖なる御座に裁きの御座としてではなくて恵みの御座として大胆に近づくことができるようになった。なぜかイエス様が血を流してくださったからです。そして聖霊をイエス様が天に上げられた後に注いでくださって、そして私たちの体そのものがこの神の宮の、神の聖霊の宿る宮になったんだということで、大きいですねこれは。そして、この景況になってこの教会がこの地上から取り去られて、そして、千年王国においてはイエス様がまた再びこのエルサレムから、王の王として、統治をされますけれども、まあ、これはだから世界全体が神の宮っぽくなってるよね、このまたエルサレムですね。そして新天新地においてはこれがすごいんです。新天新地は新天新地は今度は私たちが気づいたら、あれ私たち自身が神とキリストの中にある。神の都は至聖所全体がもう神の都みたいになってるんですよね。もう自分が神の中にいるっていう風になっちゃってるんです。あれって言って、あれ神殿どこって言ってさ、僕神様礼拝したいんだけどと思ったら、もう神殿のど真ん中にいるんですよ。っていうふうに神が共に住まわれるというこのテーマなんですね。この神様のテーマです。でそこでね、パウロは深刻に捉えてるんですよ。人間の知恵を持って知恵をもてあそんで教会をいじくっているならば、ここは聖霊の宿る宮なのだから神が怒りを発し、そして滅ぶすんだよっていうことを言ってるんですね。だからいい加減やめなさいと、この党派心を持って人間の知恵を持ってこんなことをしてるのはやめなさいと、そうやって自分でいじくってたらこの結局自分に返ってきちゃうよということで、今ここで、パウロが言っているのは、もし誰かが神の宮を壊すなら神がその人を滅ぼされるって言ったよね。だから触れたら、自分が壊そうとしたら自分が壊れてしまうというか、でこれは特にいわゆるこのイチャモンつけてる教師たちを特にね頭に考えてるんですよですね。だこれね、いつまでも続けたら教会ダメにしちゃうよって。だけどこれは人間の教会じゃないから、神ご自身の教会だから、そのダメにしている人たちがやばいよっていうね、そういうことをパウロは今ここで、話してるんですよ。そこで人間の知恵を軽々しく取り入れちゃいけないんだっていう警告を18節以降でします。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書いてある通りであり、また主は知恵のあるものの思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれていますということで、誰も自分を欺いてはいけないって言ってるんです。これね、私たちね、本当に自分を欺けるよね。なぜかって言ったら、人に嘘をつけるけど自分は自分のこと本当に分かってるって。でも聖書には何度も自分を欺いてはいけないって言ってるから欺けるんですよ。自分に嘘つくことできるんですよ。それ例えばその一つが、自分は知恵あるものと思うと、いや私そんな、ね、クリスチャンだとね、いや私そんなって言ってほらやっぱ謙遜になろうとするんだけど、ちょっとね状況変えるとさ、あの人はね本当分かってないからね、本当にもうなんだかね、でなんかねこう見下してる時にね、もう自分で逆を返すと自分分かってるって話になるんですよ。でこの世で知恵のあるものだと思ったら、知恵のあるもののために愚かになりなさいって言ってるんですね。愚か。でこれね、本当バカになれっていう話じゃなくて、知らないことを知らないままにするっていう勇気ですね。神の領域なんですよ。神の領域、神にお任せするんです。それを、手を出すならば自分の知恵だと 言ってるものによって自分をがんじがらめにしてしまいます。で、彼ら自身の悪巧みによって捕らえられると、この言ってますけれども、結局こう自分に返ってきちゃうというか、いかに虚しいか、身のないものなのかを解いて、この言ってしまうわけですね。死を恐れることこそが信玄なんですか、知恵の始まりとか知識の始まりと書いてあります。で、教会はそこに徹するべきなんですね。いろいろありますよ本当に、愚かになってしまうっていうか、この愚かになりなさいっていう本当にね大事なところですね。もちろん私たち社会に起こっていること、あとは私すごい興味ありますし、いろいろと興味あることは勉強してますし、けれどもそれは本当にね、福音が結局神の力なんですよ。福音が力なんですよ。で、他のものを補わなければ福音に力がなくなるなんてね、もうとんでもない話なんですね。で、次にね、驚くべきことをパウロは言ってます。ですから誰も人間を誇ってはいけません。全てはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、全てはあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものですと。びっくりしません？全ては何て書いてます？あなた方のものです。これ正反対のこと言ってます。いいですか？今までは私はパウロについています、パウロのものです、私はアポロ派です、アポロの派なんで、ね、そして私はケファですってね、全員あなたのものであって、コリントの人たちはこれと逆のことを考えていたと思いますね。このキリストだけというから狭いねってね、キリストだけ狭いじゃん、もっとよくいろんなこと知らないと、世間体もちゃんと分かってないとダメだよね。もちろんね、他のところで非難されてはいけないって書いてますから、私たちがそういうほら他の人たちから非難されるようなことあってはいけないって書いてますから、そういう常識必要ですよ。当たり前ですね。それはね、この手もてへの手紙の中に書いてますね。で、そういう意味ではなくて、なんか福音だけだとなんか情けないかのような、狭いとか偏狭だとか、なんか視野がこうちっちゃくなってるとかで、そういうふうにして、だからもっと知恵や知識が必要なんで、もっと広い見識を持つべきだっていうふうに、でね、逆なんですね。逆なんです。真実は反対なんです。人間を中心に考えている人たちこそ、その考えている中に縛られているっていう問題があるわけなんです。キリストにこそ神の知恵があって、キリストに集中していれば限りなく広がっている宇宙というか、神の作られた世界をこう見ることができて、いわゆる人間的な学問というか、人間的なものというの全部が神のものになってますから、でそれをこのキリストにあって、この見ていく余裕ができるわけなんですよ。人間ってこだわりがあります。捉えられている部分があります。パウロ派の人たちは勝手な自分たちの知識によって自分たちを縛っているんです。逆に アポロ派もケファ派も縛ってます。もう実際にね、これね、ここの文脈と違いますよ。教会の中でパウロ派って言ってもいいかもしれないけど、信じるだけでいいんです、ね、行いなんかいりません、行いは違います。実際にやっちゃった人がいるんです。ルターがね、ヤコブは藁の書って言っちゃったんですよ。藁、まあでもね、一人そこでね、またね、これじゃあちょっとコリント的なね発想すると、あ、じゃあルターダメだね、そんな藁の書なんて言ってね、何言ってる、バカじゃないのって言って、パウロ派になってね、行いが大事です、行いヤコブ書、ね、だからヤコブ派とパウロ派とかなる。 どっちもなの。パウロの言っている律法の行いではなくて信仰によって救われるということもあなたのものだし、で行いのない信仰は死んでいると言っているヤコブの言葉もそれもあなたのものなんです。どっちなんですか。キリストにあってどっちも成り立ってるんです。なのにもしここだけに縛っていたらどうですか。もう本当に縛られていっちゃいますよ。例えばパウロ派の人たちは今ね、別にここに言ってるパウロ派はどういう教えをしてたか知らないんだけど、今具体的にいるからね、実際にね、もう行い関係ないみたいな感じで、でパウロはそんなこと全然言ってないから、他のところでローマ人への手紙読んだ時にもう腹を神にしてるって、ローマかな、そうね、ピリピにも言ってる、腹を神にしてて十字架の敵になってるって言ってる、そういう人たちのこと無立法派、うん、だから狭くしちゃってるんですよ、自分で縛ってるんですよ。ケパ派もそうだし、アポロ派もそうだし、で次にね、また世界であれ命であれ死であれ、また現在のものであれ未来のものであれって言ってるでしょ。これもね、世界のものであれ、世界もあなたのものだって言ってるんですよ。でもし世界を人間の知識で知っていこうとしたら、その考えに縛られるようになります。この見えている世界を良くしていこうとかね、神の国にしていこう、世直しをしていこう、社会正義でやっていきましょうとか、なんだかって言って世の運動と同じようなことをしちゃうんですよ。どうせ滅びるじゃんっていうのが本当の神学です。神学ってのは神の世界ですですか。もちろん神の国を求めなさい、ここに神様にある義を求めなさい言ってるわけですから、何か不義なことがあったりとか、バランスを崩していることがあったりとかっていうのは、私たちクリスチャンたちが導きによって求めていっていくことは素晴らしいことですよ。それは素晴らしいことなんだけれども、限界がある。自分たちが直すんじゃないって分かってる。だからそれはね、世界をにとらわれていっちゃうと、今の生きている世界にとらわれていっちゃうとそうなるわけなんですよ。けれども後に来たるべき世界があるって信じてるわけでしょ。私たちイエス様が戻ってこられて、ここの、この世界を立て直してくださる、世直しをされるのはイエス様だって知ってるわけなんですよね。で次に命とあります。命ね、詩編で63編の3節で、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美しますとあります。今の命大事ですよ。命ね、神の命でも、神の恵みが命に勝るわけです。それに命にとらわれない生き方ができますよね。もちろん神様は命を大事にしておられます。命を粗末にしてはいけません。けれどもこの命もなくなるんです。命に縛られることはないでしょう、私たち。ね、一生懸命長寿の薬を飲んで、ね、こう例えば健康食を食べてね、これだあれだこうだああだって、なんかそっちの方がなんか僕寿命が縮まっていくような気がするんだけどね、心配しちゃってね、こうだこっちこうやって、でこれは違うよって。どうせ日々外なる人は何て書いてますか、これ第二コリントかな、衰えるけれども内なる人は日々新たにされるって。衰えるんすよ。皆さんも分かるでしょ、超若い人じゃない限り。だいたいここら辺以前はもう元気だったのに、ちょっと言うこと聞かないなっていうのはあるじゃないですか。でもこれも神の、まあ、こうご計画ですよね。もうその今の肉体っていうのは、まあ、これ滅んでいくようには神様は許しておられるわけでしょ。 でも、私たちはこの肉体が滅んだ後の新たな復活の体を知ってるから、希望を知ってるから、そこにもとらわれなくてよくなります。次に現在のものであれ未来のものであれってありますよね。現在のものにとらわれてったらどうですか、ね、現在のものでね、こう今起こってることでおーおーおーおーとか言って、ね、もうなんか振り回されちゃってさ、昔も起こってたんだよって、今あるものは昔もあったんだって、誰言いました、
あの賢いソロモンが言ったんですよ、伝道者の書で。で未来もそうだね、未来の予測ね、こうなるああなるこうなるああなる、振り回されていく必要はないんですよと。あとクリスチャンの間でね、こういう極端もあるね、未来だけに縛られちゃうっていうの、天国に行くんだから地上の生活は意味がありません、ね、極端なね話聞いたことあります。子供を産むことはつらいね、地獄に行く人を増やすからとか、なんだかって、おい大丈夫かなこの世だと思って、産めよ増えよ地に満ちよって神様言われたじゃないですか、ね、だからこれもやっぱり人間の知恵なんですよね。全てはあなたのものなんです。未来のものもあなたのもの、現在のものもあなたのもの、パウロもケファもアポロもみんなあなたのもので、なんでこういうふうに大胆になれるかって言ったら、あなたは何て書いてますか、キリストのものだからなんです。だからキリストが狭いね、私が狭き門ですとイエス様は言われました。確かに狭いです。キリストのみって言ったら狭い、でもキリストを狭い門を通ったらこれだけ広い、人間が考えている広さを塔に加えている広い道が、道っていうか平らな道っていうか 広がったこの土地があるわけなんですよ。でキリストは神のものって最後に言ってます。これはあの結構大事だね。よう見渡せば意見が分かれてくる、この最後の、なんだこの一言だね。なんでかって言ったら神を信じた人多いですからね。いやキリストじゃないけど神はっていう人は、あの色、まあ、世界の三大宗教でユダヤ教と、ユダヤ教はあのキリスト信じてるね、メシアを信じてるからあれだけど、イスラム教は違うでしょ。で あとは、普通の日本の人だって、いや神は信じてるけどイエス様、ちょっとってなる人は非常に多いですよね。だから意見が分かれますけれども、でも私たちは知ってるのは、神がこの神がですね、みんなが言ってる神がキリストを選ばれたんですよね。彼が選んだものだと、彼を一つ中心にして世界を支配するということを神は選ばれたわけなんです。それで私たちはこのキリストのみというところに基づいているわけなんですよね。ということでね、これどうでした皆さん、これ聞いててね、まあこれ個人的な証じゃないんだけど、これで僕すごいホッとしたんですよ。クリスチャンになって間もなくして、何が正しいんだろうって。で教会の中でもいろんな意見があるじゃないですかですね。そして世界でもいろんなこと言うじゃない、キリスト教はこうだだってこう言うでしょ。で不安になってきますよね。俺本当に正しいの信じたんだろうかってね、こう不安になった時に、あ、全部が僕のためにあるんだ、でもなぜかって言ったら僕はキリストのものだからですね。でこうやって全部この意見が違うように見えるようなものも、なんかいろんなこうなんか対立するようなものも見えるものも、全部が神の支配の中にあってキリストのうちにあるんだって、ね、だからそこから何か学び取っていくことができるわけなんですよね。神が成長させてくださいます。そしてその成長させてくださったと、この何ですかね、本当に兄弟姉妹として、神の家族ですけども、畑ですね、私たちもね、実が結ばれてって、また建物ですから組み合わされてって、この建物が出来上がっていくんですよということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが、このように知恵の言葉を与えてくださってありがとうございます。主よ、これからも私たちを強めてくださって、恵みによって強めてくださって、そして、この本当にこの1週間の歩みにおいて、この証を立てながら、そしてかつ主よ、本当にこのキリストのみ、キリストをあがめる生活にしてくださいますようにお願いいたします。この人の知恵とか力とかいろいろある中で生きているときに全否定するわけではなくて、全てが自分のものなんだと、全てが自分のもので、自分はキリストのものだと、でこのような何ていうか余裕のある生活をすることができますように、心を持つことができますように、どうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。